今日は少ないですけども、私もちょっと今日あまり、疲れ気味なので、あまりうまく話ができないと思うんですが、今日は、社会層と宗教という題でお話をしたいと思います。前回は、教団っていうんですか、宗教の団体と、その発展経過をたどりました。で、主に全部をこう見ることができなかったんですけども、経典ですね、聖書であるとかコーランであるとか、仏教でいうと大乗仏教典っていう、こう何冊も本があって、それからあと清浄仏教というのにもやはり何冊もそういう本がある。本っていうか経典ですね、教えを文章にまとめたものがありますね。なぜそういうものが発達してきたか、あるいはどのような経過を経てそういうものが成立して、もしその経典というものが成立すると、その後の発展においてどのように違ったかということを、あんまり時間なかったけども少しだけ述べた記憶があります。で、一応そこのところ復習という意味ですね、特に、クリスチャンの方が多いんですので、その聖書というものがあるのとないのとではどういうふうに違うかっていうと、今日クリスチャンって言われてる方、特に日本はそうなんですけども、プロテスタントそうですね、聖書がなければですね、信仰的なものとかね、そういうものが随分違っただろうというふうに思うんですよ。で、無教会を始めた内村勘蔵という人は、その最初に何を持って公の場に出たかというと、聖書の研究という雑誌ですよね。聖書を研究するということが、キリスト教の中のプロテスタントにおいて非常に重要な役割を負ってきたんです。で、この点がまさにカトリックとプロテスタントの違うところなんですね。カトリックは聖書をそのものを読みなさいというふうには教えないですね。あなた方自分で読むと解釈が間違えるから、あるいはあなた方が読んでも分からないようなことが出てくるから、カトリックの神父あるいは祭司の指導に従って、その解釈に従って読みなさいっていう指導ですね。で、さらにその時にこういうふうに言うんですよ。もし自分で勝手に読んだり勝手に解釈すると、異端、間違った教えを抱くから、こういうんですね。カトリックっていう意味は、正統っていう日本語に訳すとオーソドックス、正統っていう意味なんですね。我こそは正しい教えを教えている、これがカトリックの立場ですけども、その時に聖書をあなた方一人一人自分で読むと間違えるから、このカトリックの制度の神父の教え、解釈に従って読みなさいという、こういうことなんですね。で、その祭司の解釈のことを教義、少し難しい言葉で言うとドグマというんですね。そのドグマというのは、その聖書の中をカトリックが、あるいはカトリックの祭司がどのように解釈すべきかっていう解釈の指針ですね。それを書いたのが、あるいはそれを論じたのが教義、ドグマなんです。で、そのようにして、カトリックというものは聖書に対する熱心な態度を持ってこなかったけれども、そこを宗教改革によって、例えばルターは今まで民衆がそれを読ませないようにっていうんで、カトリックはそのラテン語で聖書というものを用いてましたけども、ラテン語っていうのはもう話し言葉じゃなかったんですね。ローマはもうイタリア語の現代語みたいになってたし、ドイツ語とか英語圏の人もカトリックは神父は皆そのラテン語で喋って、ラテン語でその聖句なりを読んだんですね。だから民衆にとってはお経を聞いてるようなものだったんですね。意味が分からないけど何か喋ってる。で、仏典もそうですけども、普通の人は読んだって分かんないですね。まず言葉が難しいし、その漢字なんかよく習ってないからね。だからラテン語だと外国語だから、我々が英語を読むようなもんで、 そのことについて随分時間をかけて学ばないと理解できないんですよね。そこを宗教改革がどうしたかというと、これは普通の人がそんなに教育なくても読めばわかるようにしようっていうんで、最初にルターは何やったかというと、ドイツ語に訳したんですよ。話し言葉に。で、その流れがイギリスの方でもね、ウィークリフとかいう人がですね、英語に訳しましたね。で、今日聖書というのは各言語に訳されて、各人々が自分の言葉で、自分の理解で、自分の話し言葉で分かるようになったんですね。この点、コーランはまだそこまで言っていないんですね。コーランは、これは神聖な書物だから、アラビア以外も以外ではこれは理解できない、あるいは正確に訳すことはできないから、これは訳したらそれはコーランと認めないこれですね。だからコーランが割と分からなかったら、外国人は全てアラビア語を学んでそれで読みなさい、それが正当だってこういうんですね。そうすると、実はその聖典というもの、あるいは経典と言われているものには2つの側面があるということです。誰が経典を作ったかっていうと、祭司と言われている人ですね。カトリックも祭司です。ところが実は祭司にとってその経典というものはですね、その諸刃の剣なんですね。いたしかゆしというところなんですよ。これがあって自分の立場っていうものを守ることができるんだが、これがあると内部で祭司に対するまた今度攻撃が出てくるんですね。どういう攻撃かというと、まず普通の人がね、そのなんでカトリックが自分で勝手に解釈していけませんかっていうと、普通の大衆と言われている人がそれを読むとですね、お、私はこう思うよ、ああ思うよって言うんで、カトリックの考えとちょっと違うよって、いわゆる異端って言うんですけども、まあ普通は、カトリックは異端って言いますけども、この場合にはですね、社会学的には大衆知識主義、あるいは知性主義と言いますが、自ら読んで自ら考えると、あ、お前の言ってること、あるいはやってることがおかしいんじゃないのってこういうんですね。そうすると、そこでこう争いというか、出てくるわけですね。で、最も祭司が恐れるのは、その中から預言者っていうものが出てくるとですね、これが祭司と対決するんです。これは聖書、あるいはキリスト教に限らないんですけども、前に学びましたよね。預言者と祭司はタイプが違うんだよ。で、祭司というのは一つの集団でもって、教えなり制度なり、そういうカリキュラムなりというものを持ってね、そこで、それで生活をしている。一方、預言者というのはですね、個人でもって、しかもその預言、すなわちその宗教的な使命ということですね。それについてそれを職業とはしてないんですね。そして、まさに預言者が戦う、一つの相手はやっぱり祭司なんですね。祭司が特にやることは何かというと、まず儀式ですね。儀式をやってるんだけども預言者ね、その儀式をやってることはね、本質じゃないってこういうんですよ。そんなことを仏なり、そんなことを神が望んでるんじゃないってこういうのがね、預言者の特徴なんですね。すなわち祭司のやってることを無価値にしちゃうんです。これが預言者の預言者というんですけども、まさに前に私は内村鑑蔵は預言者だと言ったのは、ね、その点なんですね。内村鑑蔵は無教会というものを立てですね、教会の意味を、あるいはそこで行われている洗礼とか、それから聖餐式とかっていう儀式の意味をこう無価値にしちゃったんですね。昔のミカやアモスもそうだったんですけども、あるいはイエスもそうなんですけども、預言者っていうのはそういう祭司なり宗教的職業者のやってることに対して疑問を挟み、しかもその意味というものを取っちゃうんですね。それに大切じゃないんだと、もっと大切なのは他にあるんだと。で、祭司に対して預言者はどういうふうに改革をするかというとね、前にも何遍も言ったと思うんですが、要するに儀 儀式とか行いじゃなくて心だよってことなんです。祭司の目標とするところは生活態度なんですね。心の持ち方だってですね。でそのようにしてやるときにやっぱり預言者は聖書に基づく、すなわち経典に基づいてやるんですね。でよくよく見ると経典っていうのはまさに預言者が言ったことが書いてあるんですよ。あの旧約聖書には3つの部分に大きくね分かれるんですよね。一つはいわゆるトーラーといって立法の書、モーセが言ったことですよね。それから創世記と言って初めにどういうふうに神は地球では人類の歴史を作ったかってね。ところがその真ん中に今度は詩であるとか、それから文学であるとか、それから年代記であるとかっていって、このいわゆる文学と言われているものが集まっているんですが、最後に預言書と、3分の1は預言書。そして新約の場合には、最初の福音書と言われているのは、預言者イエスの言葉が中心になる。だから、特に三条の水訓と言われましたですね。最初の聖書の新約聖書の最初はマタイの福音書というんですけども、その5章から7章にかけてはイエスが山に登って、山っていうか丘ですけども、そのどこかっていうのはいろいろ議論がありますけども、このガリラヤが今度湖が見えるね、小高い丘のこの草原のあたりにそこに集まってきた人を座らせて、でそこで教えをしたということなんですが、この内容は非常に革命的というか、非常に教えがですね、その現実離れしてるんですね。現実離れっていうのは、とてもとても日常的には行えない。だからそのことを、祭司の集団、宗教はですね、それそのままのは守りきれないんですよ。だからどうするかって、祭司がそれをね、日常生活に適応できるように解釈するんですよ。そして解釈としてある面ではね、こういう言い方は価値判断が入りますけども、骨抜きにする。今日で言うとね、憲法第9条の解釈と同じですね。自衛隊はこれは戦力じゃない、軍隊じゃないんだと。我々は自衛隊を持っているのは、我々は憲法に違反していない、憲法9条に触れていない。しかし我々は軍隊を持っている、まあ軍隊で自衛隊を持っている、それは合法的だって、こういうふうに解釈をするんですね。今日の政府なり、あるいは政府に雇用の立法学者という。同じように三条の水訓でね、離婚をするな、あるいは離婚は認められないというふうにイエスが言ったんだけども、その時にいや離婚にも認められる離婚もあるし、まあ一応言ってるんだけども、まあ、離婚を、まあ、見て見ぬふりをするみたいなところがね、どうしてもこの祭司の宗教に入ってくるんです。でまさにそのポイントはですね、こうなんですね。宗教における日常性と非日常ですね。この非日常っていう言葉は非常にある意味ではこのマックス・ウェーバーの社会学のキーワードと言ってもいいですね。これをカリスマと言いますよね。ちょっと預言者の宗教性っていうのはね、やっぱりこう非日常ですね。一方祭司の宗教っていうのは日常的な宗教なんです。だからですね、ここに対立が生まれる。で、この対立のことを社会学的には緊張関係って言うんですよ。で、その意味はですね、こう、一部のね、極端主義者とかね、いわゆる今日でいう右翼とか左翼っていう極端主義者っていうのがいますよね。宗教にも極端主義者っていうのがいるんですよ。 それはね、いつも非日常的なことを唱える。まあ、私もそのうちに入り込んでますね。で、この非極端的な人っていうのは非現実的というふうに普通の人を見るんですよ。普通の人っていうのは日常的ですね。そんなこと無理だよ。何を空想を言ってるんだ。それはユートピアだ。それはですね、非日常的なことを唱えてる。だから、こういう人っていうのはね、普通の生活においてはこれ相手にされない。ところが、一旦あることが起きるとですね、いわゆる非常時みたいなことが起こると、突然みんなこっちに来るんですね。しかし、この非日常っていうのはやっぱり非日常ですからね、これは長続きしないんですよ。ある一時期なんですね。で、それが終わると、また全体がこっちに向いていくんですよ。で、このことを、すなわちこのね、日常性と非日常性の、この行き来というか、対立というか、これが必ず歴史に展開してくるんですね。で、その中で、教団、いわゆる宗教、共同体というものを作るということは、この非日常性から日常性へと向かっていくその展開の第一歩なんですね。で、これをですね、前回はカリスマの日常化というふうに私は言った記憶があります。そして、私は日常化って今まで堕落とかね、腐敗とかっていう悪い意味しかなかったと思ってるんだけども、どうもそうじゃないかもしれないというような話をしましたね。そうすると、このイエスの教え、あるいはですね、預言者の教えっていうのが非日常性、つまりカリスマ性があるんですね。で、これが日常的になるためには、あるいはこれはですね、日常生活の、平平凡凡の生活に入っていくためには、それがある変容、解釈による変化ということを避けられない。これは日常、カリスマの日常化です。で、これを担う人が祭司なんですね。だけども、これがあるから、この非常に非日常的な教えというもののがね、多少変形そのままじゃないんだけども、形を変えるんだけども、日常の中に織り込まれていくという面もあるんですね。で、その点を資本主義の発生ということですね。今日我々は朝早くから時間通りに起きて学校なり仕事をせざるを得しなきゃいけないと、やりたくなくてもそうせざるを得ないという、そういうこう合理的というか方向的な生活にこう織り込まれちゃった。誰がそういうことを作ったんだって、張本人はというとね、それはプロテスタントの人たちなんですね。ピューリタンって言われてるんです。彼らがそんなことやったもんで我々は迷惑を被ってるんだって、これは価値判断ですね。まあ、とにかくそういう影響があるんですね。要するに非日常的な倫理的な教えというものが、今まで人間そんなことを守ってないってどうでもいいと思ったのが、それがそうしないとですね、生きていけないっていうんでこう押し込められた、こう訓練されてしまったっていうね。それがこう入ってくるのもやっぱり一つのカリスマの日常化ですね。あるいは倫理の日常化といっても構わない。そこでですね、今日はこの倫理的なものが日常生活に入ってくるというのは、単にこの預言者と祭司だけの関係ばかりじゃなくて、社会的な背景においても、あるいは我々の日常的な職業においてもですね、その変化というのがこれに関わっていきます。そこで今日は今からは、じゃあその我々が日常で営んでいる生活、あるいはその特に職業、それから教育、それから習慣というものを宗教との関わりにおいて見てみましょう。で、予習をしてきた方はまず最初にですね、一つの階級として農民というのがですね、ここには農民の方が多いんですので、まあ、親しみやすいというか関心があると思うんですね。で、農民というのは、これは階級です。階級という意味は、生産手段が農業であるということですね。すなわち、農業という営みによって、 生活をしている人、これを農民で、この階級としての農民というのは、その生産において区別した区別の仕方ですが、この農民という人たちはですね、これを一つの社会的なひとまとまりのグループで見た場合に、この農民の宗教に対する態度はどんなものであろうかというと、これは決してね、私は価値判断抜きで言うんですが、実は私自身もずっと農民に育ってますね。このウェーバーが対する農民の記述というのはですね、これは非常に辛いところなんですね。否定的というかね、農民の人が聞くと、怒るということはないかもしれないけども、そんなことないというようなことをですね、我々は人間ですから価値判断しますから、農民のですね、その宗教に対する態度がね、あんまし良くないっていうふうに、この論述を聞くとですね、思っちゃうんですね。いや、そう、私も思いましたし、ある面でそれを聞いて、ウェーバーの話を聞いたとき、論述を読みましたときね、ショックだったんですが、まあ、でもそれは事実だと私は思います。そのことを今から言いたいんですが、まず農民というのは宗教に対してこれは積極的じゃないんですね。でしかも宗教という場合には、最初に宗教の起源は事実だと言いますね。で事実の中からやがて宗教というものが生まれて、その区別があって、その霊を強制、それが神を礼拝するかというんで、これ言いましたね。でしかも宗教というものはさらに展開して倫理性が入ってきたって言いますね。その合理的な生活態度か倫理的な生活態度っていうふうにこう展開してくるんですが、農民は合理性であるとか倫理性っていうものに対してですね、これ鈍感なんですね。そういうことはどうでもいいというふうには考えなくても、そういうふうな行動をしている。でなぜだろうか、それはその農民のまず職業に関係するんですね。農民は何を相手に職業するかっていうと、自然相手ですね。この自然っていうのは、これは我々の思うようにはならない。いつ大雨が降るか分かんない。仕事も毎日決まってない。雨が降ったら休まなきゃいけない。で作物はですね、毎日同じ量だけの仕事じゃない。種まきと収穫の時は忙しいが、その間仕事がないとかね、冬は全然仕事がないとかね。農民の職業っていうのは自然にすごく制約されちゃうんですね。その時間的な規則的な、そういう会社に行くとかっていうような、そういう形でも仕事はできないし、夜遅く起きなきゃいけないかもしれないですね。また量もあるときは忙しい、むちゃくちゃ忙しいし、あるときは全然ないしというふうな意味ですね。これは特に今日のいわゆる会社の仕事と比べると、非常に自然に制約されて合理性に欠けるんですよ。計画性にも欠けるんですよ。でそういう制約もあるから、まあそこがですね、宗教性においてどうしても反映されざるを得ない。それからですね、あとこれ肉体労働ですね。肉体労働やると人間疲れちゃうから、もうそれでバタン気分なんで、これを例えば商人と比べてもですね、お店屋さんでおばあんしてる人と比べるとどうかって、お店屋さんってあんまりの肉体労働しない。こうお店の前にこう座ってね、お客が来るのを待ってる。ある意味で、非常に楽ですね。単に楽っていうことじゃなくてですね、時間があるんですよ、暇な時間が。暇な時間ってことは考える時間がある。あるいはその何かをね、読む時間があるってこと。ところが農民の場合には、これ肉体労働だから、たとえその時間があったかもしれなくても疲れちゃってこれ読めない。こういう制約なんですね。すなわち肉体労働だと考えるということ、あるいはそういうその暇な時間に何かをこう思い巡らすということ、そういう機会が取れないということがある。で、そうすると、
いわゆるその合理的っていうのはこう考え方ですよね。計算をするだとか、あの目的とこれどうかってこう比較考慮とかね。そしてその中にその宗教的なものが入ってきて、神はどうであるか、ね、これは一体私は正しいことをしたんだろうか、間違ったんだろうかって、そういうふうに反省をしたり、比較をしたり、思い巡らしたりって、そういうことがですね、肉体労働だと、そのなかなかできないっていう、そういうね、労働条件の制約っていうのが出てくるんですね。で、さらにもう一つ重要なのは、その農民に限らないんですけども、農民の言葉ですね、正直者はバカを見る。ずる賢くなきゃっていう意味があるんだけども、もう一つですね、一生懸命働いたって、働いた分のものが返ってこない。なぜかって相手が自然だから。それ大水で全部流されたら今まで働いたものみんなパー。あるいはその土地によってね、すごくたくさんよくできる土地と日陰の山陰でその育つ地のね、その全然できないところって、これは人間の労働によってどうにもならないんですね。そうするとある意味でその正直に働いたって、あるいは正直その規則的に正しく働いたって、その倫理的っていうんですけども、その勤勉に働いたって、嘘をつかないで働いたって、それがですね、報酬として、収穫として、収入として返ってこないんですね。だから、そういうふうにその、正直のバカを見るみたいなね、つまり倫理的なことをやったってしたのは無駄だ。倫理的な行いはその農業についてはね、これは関係ない。で、こういうふうに考えちゃうんですね。で、ところがこのね、これは農民と特に誰を比較するかというと、まあ、市民になるんですが、市民の中でも、まあ、思考業者ですね。これを社会学的にはですね、小市民とか中小市民っていうんですが、これはね、権力がある人とか金持ちの市民と違うんですよ。で、この人たちは、この反対の考え方を持ってるんですよ。正直は最良の政策、英語で、これ英語の言葉ですかね、その Honesty is the best policy、ね、正直は最も良い、ね、生活態度ですね。それはどういうことかというと、真面目に働いたら、働いた分の報酬が返ってくるって言うんですよ。で、そういう仕事なんですね、こっちはね。あと、これは私の観察なんですけども、日本でも同じなんですよ。よくその、繁盛するお店屋さんとかね、いう人を見てるとね、真面目な人が多い。真面目に働いて信用を得ると繁盛するんですね。人々の信用を勝ち得ると、他のお店と比べて同じ値段でもこの人は信頼できるからってみんなそっちに行くと、その店が繁盛しちゃうんです。だからそうやって繁盛した人はね、どういうふうな人生観を抱くかっていうと、私は一生懸命働いてきた、その報いがこうやってね、商売に反映したんだっていうふうに感謝をするとか思うんですね。だからそういう人たちの生き方は、だから正直勤勉でやるよ、そうするとその見返りが来るからとこう思うんです。ところが先ほども言いましたように、農民は正直に働いたってその部分が返ってくるかどうかっていうことは全く計算できない。それは相手が自然だから、こういうことですね。それからもう一つ、これは最初はその、ここは私の観察なんですが、正直は最良の政策って単にその物を作るとかね、いうことじゃなくて、人間関係の商売とかっていうのは人間関係ですね、信頼とかね。その時にね、人間は腰なもので、嘘つきよりもやっぱり信頼できる人、真面目に働く人、正直な人に、こう、エコひいきとは言いませんが、ひいきするんですね。それはね、そういう人の方にこう行くんですよ。人間そういう人のを好むんですね。だから、そういう人はですね、その商売や思考業において、 その報いというかね、その報酬が来るんですね。そうすると、その市民とか市工業者とか、あるいはもちろん小さな商人というのは、どういう観念なり人生観なり生活態度を抱くかというと、まさに倫理的なんですね。嘘はつかない。ね、それから真面目に働く。きっちり人の言われたことは守る。約束は守る。そういうことをやれば、その報いが来るっていう世界観ね、人生観。これは農民には抱けないんですよ。だからまさに倫理的な宗教というものは、こういう人たちに受け入れられやすい。っていうことがあるんですね。それからもう一つね、先ほども言いましたように、その計算をする。この時間が、これ商売だから、あるいは手工業だから、その物がきっちり決まってるんだね。取引も決まってて、その交換は物々交換じゃなくて、お金を返して交換するようになるから、そこに数字が入ってくるんですよ。だから毎日毎日計算するんですよ。あ、今日の帳簿をつけようってね。そういう習慣があると、考え方が計算的になってくるという意味は合理的になってくるんですね。そうすると、そういう職業柄、毎日毎日帳簿をつけたり、取引先と のメモをしたりね、納品書を書いたり、領収書を書いたりってこうやってる。それが毎日毎日の生活だから、そういう思考に慣れてくるんですね。計算をする、いろいろ考える、いろいろこう、予想する。その計画がちゃんとその通りだってうまくいくんですよ。もちろん農民も考えますが、計画がうまくいかない。だから、ある程度立ててもですね、その細部にわたってこうきっちりとこううまくできないんですね。だからこうきっちりと全部こう完全にこうね計画を立てて、今日はこれをあれだけ作ってで これだけの人間を働かせてで何時間で残業が何だってこんな風にバンうまくいかないんだね。それは やっぱりね相手が自然だというこの制約が非常に大きいんですね。だからどうしてもね農民の宗教性っていうのにはその倫理性とか合理性っていうものが欠けちゃうんですね。これはまず重要な第一点、農民のハンディキャップと私は言うんですよ。人間いろんなハンディキャップ、障害とかね、この他に比べてこの劣ってる部分ですね。農民の他の人に比べて負い目、ハンディキャップはまさにね、この辺にあるんですね。一つね。で、第二の点は、その農民の宗教性における第二の点は、共同体。農民っていうのは自然が相手だから、これ一人ではね、立ち向かえない。だから、必ず共同体で立ち向かうんですね。特に日本なんかそうなんですけども。隣組とか、部落とか、屋敷とかってこう言いますからね。あれはね、社会学的には経済共同体なんですよ。昔は特にそうなんですね。ユイリアンとかね、みんなで一緒に水道を引くとかね、用水路を掘るとかって、一緒にやらないと経済が成り立たない。経済共同体なんですよ、隣組というのは。だから、農民はまず自然に労働が制約されるとかじゃなくて、その人間関係が、この経済共同体に制約されるんですね。この中でないと村上にされて生きていけないってことなんですが、この経済共同体っていうのは、実は、何でもそうなんですが、家庭でもそうですけども、一つの人間の集団というものが、共同体になるためには、我々は一緒だと。生命なり生活を共にしているっていう意識が入るためにはですね、ここに必ず、宗教的な要素があります。この経済共同体にはですね、例えば日本の村だと村々に必ず神社というものがある。これはですね、経済の神なんですよ。この辺だと山神とか、それから 何紙がありますかね。ちょっとそんなにあれだうまく思い浮かびませんけれども、必ず神社というものがあって、そこで全体がお祭りをするんですね。そのことについて礼拝をするんですね。なぜかというと、まさに相手が自然でもってどうしようも自分ではコントロールできないから、なんとか神さんよ、今年は豊作にしてくれよ、今年は例外がありませんようにと言うんで、みんなで神を祀るんですね。それは経済を成り立たせるため。そうするとね、この隣組っていうのは単なる経済において共同してるじゃなくてですね、その宗教性においても共同せざるを得ないんです。すなわち経済の神と言われているものに対する関わりを持たなければ村八分ってことですね。ここが農民のまたハンディキャップなんですね。で、よく言われていることは、その農村はこれキリスト教がですね、これ根付かない、あるいは根付き得ないっていうことがよく言われます。で、その意味はですね、いわゆるキリスト教っていうんですねっていう意味で、そこで言ってるのはキリスト教会のことなんです。教会っていうのはですね、これは共同体という意味なんですね。すなわち農村の宗教的な経済共同体の一員になるのか、それともそれとは別個のですね、宗教共同体の一員になるのかっていう、まさにこのね、選択なんですね。これ両方入るっていうわけにはキリスト教の場合にはいかないですね。なぜかって、特にここはですね、唯一神と言われですね、他の神々を拝してはならない、偶像を崇拝をするな。で、この定義はですね、そういう経済の神々、山神であるとか、そういう収穫の神であるとか、豊穣の神であるとかっていうのは、それは偶像なんだと、こういうふうな立場ですからですね、この両方に入ってるっていうのはですね、非常につらい立場っていうことなんですね。それからもう一つですね、このキリスト教会っていうのは、実はこれはですね、これが生まれるためには、その生まれる前に社会的なある条件っていうものが必要なんです。あるいは必要だった、いや今でも必要としている。その第一は、これは西洋の都市においてそのことが成し遂げられたんですが、このことは重要ですから少し頭に入れておくんですが、タブーというものが西洋の都市においてはなくなった。何のタブーっていうとね、士族のタブーっていうのがなくなったんです。士族っていうのは血縁性のつながりですね。先ほど私はその農民は経済共同体と決めましたけども、実は経済共同体と一緒にもう一つね、士族共同体っていうのが入ってた。別な士族、要するに親戚ね。これはですね、経済共同体、部落共同体と士族共同体というのは、人間の最初にどんな人類でもどんな民族でもですね、そのグループなり共同体なり集団を作るときにですね、その最初はもちろん家族なんですが、家族の次は隣組か親戚で助け合いをするんですね。困ったときには隣組か親戚に頼む。で、そのつながりがあるんですが、この経済共同体であれば家族共同体であれば士族共同体であろうが、共同体っていうものが保ち得るためにはですね、そこに宗教的な要素が入ってくるんです。士族共同体を保つ要素は祖先、礼拝、崇拝ですね。すなわち先祖を敬う、先祖の霊を敬う。これはね、祖先、崇拝ですけども、これはですね、霊魂の信仰ですね。祖先の霊を祀る、大切にする。 で、これはね、まさに子息のタブーに入ってるんですね。で、こういうことなんですね。キリスト教会というものは、西洋の都市にあたって成立したんですよ。で、その西洋の都市というのは、子息のタブーを断ち切っちゃったんですね。今日でも、都会に行けば、子息のタブーが断ち切られます。もちろん、断ち切らないために里帰りしますけども、里帰りしなかったらみんな都会の中で一人ぼっちってこういうことですね。誰も頼り身寄りがいない。で、そういう人が増えてる。で、まさに都会に行くと、隣の人は何する人、親戚も何人もいない。そうすると、こうなんですね。もし、そのような時代が成立すると、やっぱり人間っていうのはね、してみると心もとない。病気になった時にこれ看病してくれる、あるいはその経済的ななんかこう大事な事件があってそれをこう助けてくれる人が欲しいんですね。だからその仲間を求める。その仲間をどこに求めるかって昔その農村だったらそれはもう経済共同体職業で決まってた。都会の場合には経済共同体とか種族共同体っていうんじゃなくてわざと人間が知らない人がいっぱいいるからね。そういうものを作り得ない時に何がこの代わりをなすかというと、一番永続するのはやっぱりね、宗教共同体なんです。だからこの宗教共同体がなぜ日本の農村にできないかというと、こっちがきっちり機能しているからですね。で、この子族にそうですが、子族共同体に経済共同体っていうものが断ち切られると、初めて宗教共同体っていうのが発展可能になるんです。で、そのところのまず第一点、子族のタブーというものが西洋の都市においてはこれが破壊された、あるいは破壊という言葉が語弊があるんだ、それがなくなっちゃった。ところがですよ、なぜなくなったかというと単に都市ができたからというんじゃないんですよ。なぜかってインドにも中国にも都市はできた。しかし都市はできたけれども子族というものはタブーというものはこれは存続したんですね。現在の日本の土地もまだ半々だね。半々っていう意味は、氏族共同体っていうものをその保ち得るためには必ず里帰り、故郷に錦を飾るという意識ですね。彼は都会にいても、私の故郷はこの氏族共同体、経済共同体、里にあるんだという意識がある人にとっては、この人はですね、彼の氏族意識はこっちにあるんですね。だから里帰りする、だから国は錦を飾るということなんです。だから彼は都会に住んでても彼は必ずこっちに戻ってくる。でそれがインドでも中国でもロシアでもずっと続いてきた。それがなくなっちゃったのがまさに西洋の都市なんですね。で今日はなぜなくなったかということについては言いませんけども、とにかく第一にこの氏族のタブーというものがこれが解き離れちゃった。でこれが離れたからキリスト教会というものは宗教共同体として西洋の都市に発達、成立、展開することができたんですね。単にその信じるとか信じないとかって人間の選択の問題じゃなくてですね、社会的にこういうものがあってね、これがんじがらわになってから、これはですね、人間一人が個人的にこう突き破ってそれで共同体を作るっていうのは、そういうのはね、社会学的に長続きしないってことですね。で、もっと他にあるんですが、これはちょっとややこしいというか難しいですね。それはね、人間の観念が、この西洋に独自な観念があったということですね。どういう観念があったかというと、これがね、あんまり今日は言ってもですね、一応なんかこう、聞き流しくてね。一つはですね、官職、英語で言うとオフィスですね。日本語で言ったら何だろうな、やっぱり官職だね。官職という概念、ちょっと難しいね。それから制度という概念、西洋の都市においてはですね、官職という観念と制度という観念がすでに発達していた。で、この 考え方が西洋の都市においては確立していたので、キリスト教会が祭司という官職を制度として作って、その都市全体がですね、キリスト教団の共同体になった、こういうことなんですね。でそれはね、どういう意味かというと、この士族のタブーにも関係するんですが、西洋の都市、そのことをですね、特にギリシャとそれからローマで独特に発達したんですが、英語でポリスと言いますけども、あの西洋の都市はね、独特の発達をした、独特の発達をしたというのはですね、あのそこに戦いが繰り返されたんですね。するとあのもちろんお城、あの都市の最初の出発はね、お城ですね、防壁、壁を築いて、その敵なり、あの海賊なり、それを自分を殺そうと思うから守ろうとして、その中の人間がみんな共同で守るんですね、敵から。そうすると今までね、その全然種族、血族、種族、民族、経済上で全くバラバラな人がね、そういう状況に置かれると一致団結をするんですよ。なんでみんな殺されちゃうから、どんな知らない人もとにかくこう一緒に守ろうと。でそのことが何遍も何遍も繰り返されると、我々は一つだよなと、こうなんですね。これは運命共同体。あのよく映画でありますよね、あの大きな船に乗ってて全然知らない人が船がこう沈没するかなんか難破した時ですね、我々は何とか生き残るって一致団結して共同しようっていうんで、そこに仲間意識が生まれる。まさにそれがですね、もっと大規模な形でその西洋の都市に起こったんですね。それだって今まで我々の仲間っていうのは我々の親であるか、我々の親戚であるか、我々の経済共同体っていうものがだったのが、その戦争の危機的な状況において、これは命を懸けた戦いにおいて同じ仲間として守るというと、そこに一つの共同体意識が生まれる。でその共同体意識というのはね、そのキリスト教という一つの宗教的な教えを持って成立をするんですね。西洋の土地というのはそれ一個が一つの教会、共同体、こういう形が生まれたんですね。そういう過去において激しい生き延びた戦いを指揮だってことがあったんですね。でそれでもって士族のタブーってことが破られた。そしてさらに今度はローマにおいてですね、そのローマ法っていうのがありますが、その生活においてですね、あの要するにこの肩書き、この職、この人は必ずこのことをするっていうことですね。今日日本はこの官職の観念が発達しましたけども、人それ自身を見るんじゃなくて、その人の肩書き、あ、この人は大学の教授ですか、あ、この人は大社長ですかって、人間がどんな人間でも構わないんだけども、社長とかね、その大臣とかと言われると、もうそれだけでこう偉いもんです。こういうのね、官職観念、人間じゃなくてその人間がやってること、ポストね、肩書き、それが大事だという、そういう考えです。これを官職。それから制度というのは、その組織ね、そのヒエラルキーと言いますけども、上から下までこのトップから下もあって、こうどんどんどんどん上っていくる、そういう組織、あるいはそういう目的ね、でそういうものがカトリックというですね、ローマ教会というものを作る上で欠かせなかったんですね。でこういう考え方があり、こういう種族のタブーの破壊ということがアジアにおいては行われなかった。でそれがまさにキリスト教の共同体というものを西洋において発展させる、まさにそのキーポイントだったんですね。まあそれはいいんですが、まあ、そのようにして農民というのは自然的にも共同体的にも制約があるから、ここに倫理的合理的な宗教が入り得ない、入ることが困難だということがあります。で、ついでだから、じゃあ今度市民の場合にはそういう制約がないから入りやすいんですね。必ず入るという意味じゃないし、市民にもいろんな人がいますよ。私が今限定したのは市工業者、あるいは小市民ということですね。でこういう人たちはこうなんですということです。で、さらに、ですね、他にもいろんな階級のタイプがいますね。農民の次は、 吉成さんもそうなんですが、この官僚に行きましょう。この官僚っていうのもね、ちょっと吉成さん、この官僚っていうのもね、まあ上場がめちゃくちゃけなしてるというか、なんだこれはっていう感じですね。はい、農民も随分ひどいこと言われたら、この官僚はもっとひどいですね。じゃあ官僚という階級はね、これは階級というよりもですね、実はですね、官僚となると階級の前にもう一つ身分という観念がありますね。この違いは後でもう一つ見ますけども、この官僚はですね、宗教に対してどのような傾向性があるか、宗教性があるかというとですね、まあどういう宗教かというとですね、まあ、宗教はね、官僚は軽蔑するんですね。官僚のね、特徴的な態度、宗教っていうのはある意味で非合理的なんですね。で、官僚っていうのはね、これ合理主義なんですよ。ただしこの合理主義の合理的意味がちょっと問題なんですけども、官僚はですね、冷静に合理的に行動することが求められている。で、こういう人たちにとって、まあ、宗教っていうのはね、特に大衆宗教っていうのは、これはよく今でもそうなんですが、大衆宗教っていうのはね、こう非常に感情的にこう歌ったり踊ったりね、威厳を言ったりこうやったりっていうのがまず第一の特徴ですね。それから第二の特徴はこの呪術といってですね、この、まあ、おまじないをやってですね、まあいろいろやる。そういう宗教的なね、大衆的な宗教。あるいは農民の宗教はそれにですね、競争的っていうんですけども、なんかこう我を忘れてね、こうどんちゃん騒ぎをするっていうやつ、競争とかオルギーっていうのが、お祭りだーってこうやって騒ぐ、あれは宗教性なんですね。これはね、競争宗教とかオルギー宗教っていうんですが、わーってこう騒いでですね、わーこうなんだか神秘があって、こうエクスタシーって言いますけども、そのこう棒ができるんですね、我を忘れて、で非日常的な経験をするんですね。日頃の日常から忘れてですね、それで、ちょっとこう、まあ、酒を飲むのもね、これはオルギーなんですよ。あるいはダンスをするのもそうなんですが、そういうもの、こうわーっとこうやって、これでちょっと日頃のこう、ね、日常生活からこう解放されてね、これで一服するってこともありますが、こういう宗教性、これが農民にあるんだが、官僚はね、まあ、やってますけども、実は心が軽蔑してるんですね。だから、官僚の、特に大衆宗教政治に対する態度は、まず軽蔑なんですよ。何をバカなことやってるんだ、我々はそんなことしないんだという意味があるんですが、我々はそんなやつと違うよっていうですね、ちょっと身分が違うんだよってこういう形ですが、まず軽蔑するんですよ。第一点。にもかかわらずよ。だからといって宗教を全部なくしちまうかと。宗教はこいつはね、アヘンだから全部滅ぼせってね、ロシア革命とか共産主義のように減らないんです。なぜか、なんぼ軽蔑したって、最初にやっぱり宗教が必要だよなと思うんですね。なんで必要かって、それはですね、宗教にはね、大衆をですね、教育する、非常に有効な働きがある。このことを社会科学的には、その、順次、こういうことかな。要するに人間っていうのは動物と一緒でね、こう、荒れるまでね、荒れると一緒でね、これどうしようもないからですね、なんとか立て直すしかって、こう教育してほしいんだが、この官僚はそういう教育できないから、これやってくれる人いないから、おお、宗教家やってくれるな、宗教家に行くと今までこう、その殺しても何とも来なかったのは、おとなしくならないな、人間変わるな、こいつはいいや、こいつを利用しよう、ちょっと言い方おかしいですね、ちょっと語弊がありますが、まあこんな感じ。要するにね、官僚の宗教性に対するそのね、基本的な態度はこの2つなんです。心ではね、何をまだ、まあ、わけのわからんことをやってるか、しかしながら、これはですね、自分の支配というものを維持するためには必要だな。なぜって、これがないと人間、人殺しをやったり、我々に歯向かったりするからな。こういうことですね。ですから、官僚は、実は宗教にはこういう態度しか持ってないですね。 もちろんこれはですね、一人一人は全然違いますよ。これはまとめていってるんですね。あの吉根さんが行動と言ってるんじゃないですか。あのそこは誤解していただけないです。官僚、農民もそうですよ。農民先ほどね、そのみんなでそのどんちゃん騒ぎやってね、それでその倫理的にもあれは合理的にも全くこれ欠けてるんだって、そういう意味じゃなくて、一つのですね、階級の平均として見たときに、例外はたくさんあります。平均として見たときに、そういう傾向性があるんですね。で、まさに官僚はこの傾向性があって、これが最も典型的に現れたのは中国なんですよ。中国の官僚の宗教に対する態度は、まさにこの2つで代表されますね。ついでながら言いますけども、日本は仏教をね、聖徳太子がこれを日本 の, 宗教として取り入れたとかね、あるいはチベットが、モンゴルの人たちが、チベット仏教というものを取り入れたというね、理由がある。2つ理由があるね。その1つが、まさに大衆をですね、なんとか飼いならせてほしいと、おとなしくさせてくれということなんですね。ウェーバーの、ね、本を読んでると、ところどころハッとさせることがあるんですが、私はね、そのチベットのことと、それからチベット仏教が果たしてね、チベット人に対するこの順次ということでね、ハッとした。それはどういうことかというと、ある日突然、ある日突然という言い方はおかしいですが、今まではあんなにこの乱暴にね、あっちこっち、その極悪非道のね、略奪行為と殺人行為と思って、恐れを抱かれた、モンゴル民族が、いつの間にかその牙を抜かれて静かになった。一体それはどこから来たかって、クセイドが自問自答して、それはチベットの仏教から来たって言ってるんですが、昔日本はですね、元寇といって、モンゴルのジンギスカーンに弾劾される。彼らのからこう一時攻められましたね。なんとか逃れましたけども、昔からですね、その昔から、アーリア人がインドに移動したのも、実はモンゴルの人たちが暴れてね、で、どうしようもないから逃げてきたっていう話しましたけども、あの時代からずっと鎌倉時代まで、それは紀元前の1500年ぐらいから、紀元後の1000年ぐらいまで、モンゴル人がいつも暴れ回ってたんですよ。西洋民族の大移動といいましてね、ヘルマン民族がヨーロッパに移動したのがですね、モンゴル人が暴れ回ったから、それで逃げていったんですよ。で、このモンゴル人のですね、この残虐さっていうのはこう目に見え、この目に、それもう身に余るものがあった。とにかくあらゆるものをみんな破壊尽くしてですね、で、もう後片付けになっちゃう。これはちょっと人間としてですね、あまりにもその残酷さ、これは、ね、有名だったんですね。だから恐れられた。で、それをずっと繰り返してたんですね。何千年も。ところが、チベットに仏教は700年頃から入っていた。そしてある時、モンゴル帝国の人がですね、このチベットの仏教を保護して、これを育成したんですね。チベットの仏教がですよ、はじめチベット高原、やがてはモンゴル高原にまで行き渡っていく。そうすると不思議なことでね、暴れ回ってたモンゴル民族がおとなしくなって、もうそれ以降、モンゴル人はね、これは征服戦争に出かけなくなっちゃったんですね。という事実は、なぜだろうか。それは仏教というのは彼らがですね、そういう戦いをしない、そういう人殺しをしないということを教えて、まさに訓練というか教育したんでそうなったっていうんですね。で、私もね、それをそうだと思うんですよ。単にね、こっちの西洋の技術が発達して、機械の戦車とかできたもので、今まで生まれたかったのは、もうやむなく戦いをやめたっていうんじゃないんですね。後輩にその背景に、チベット仏教というものが入って、 で、それがですね、まさにチベットの人々を、その心がですね、捉えたと。その結果、おとなしくなったんですね。宗教には人間をおとなしくさせる効果があるんですよ。これを使わないではない。そう感じは思うんですね。ついでに言いましょう。昔、ヨーロッパもゲルマン民族の頃はね、海賊が暴れまったんですね。ノルウェーの海賊。バイキングと言いました。バイキングがね、イギリスやローマやあっちこっちまでこう遠征してそこで暴れまうんですよ。まだキリスト教が入ってこないんですね。ところが、ある日そのゲルマン民族であってバイキングの活動もパタッとやってた。それはキリスト教がイギリスやノルウェーやフィンランドやスウェーデンの方に行き渡った時ですね。まさに人殺しをして何とも思わない、人物を奪って何とも思わないという生活から、これはいけない、そんなことをしていけないというふうに教えられて、そんなことをすると地獄に落ちるぞとこういうふうに脅かされたんですね。救われた身にはそうだな、いいことをしようっていうふうなものが社会の中に入ってくると、人間おとなしくっていう効果があるんですね。ですからとにかく宗教にはそういう効果があるから、これを全く滅ぼしてしまうと、この人間どうしようもないから、これ手に負えなくなるんですね。今日の日本でも私はですね、この宗教の効果が随分認識されていると思いますよ。なぜかって、これは東京でそうなんですが、東京の子供を持っている宗教の人がね、子供をどこに入れるか、公立中学校とか高校に入れるか、それとも私立中学校や高校に入れるかのね、その基準はね、公立中学校に入れると人間が、子供が荒れちゃう、不良になっちゃう。だから私立、特にね、ミッション系ね、キリスト教関係のそういう中学校に入れないってこう思う人が随分いるんだね。今日でも宗教によって教育するのとそうじゃないのって、人間のその生活によってね、その生活態度によって随分違うというふうに認識されている。不良とかね、その死体放題を知るっていうことが随分教育されている。その教育には宗教の教育が必要っていうのはね、まだ認識が不足なんですが、実はですね、やがてこれ歴史を通すとやっぱりそういうふうにこうならざるを得ないですね。そういうものがやっぱり宗教にはあるんですね。それで官僚はこの2つを持って宗教をね、こう利用しようと思うわけです。しかしそれ以上には続きません。すなわち彼にとってはですね、宗教は役立つからこれを利用するんです。それよりも他のことがある時にはいつでもこれしてるという準備ですね。こういう態度、日和見主義というふうに言うんですか、社会学的にはこういうのは功利主義と言うんですが、官僚のですね、合理主義っていうのは効率的な合理主義ですね。何かそれでもってもう自分の命を捨ててやるっていう、そういう主義主張っていうんじゃないですね。この便宜的というか、役立つからこれがダメならやっぱり地にこう乗り換えるってね、そういうことですね。はい、まあ、こういう感じで随分官僚悪いこと言われてね、次または悪口で申し訳ないですね。悪口って本当は悪口じゃないんですよ、まあ、そういうふうな傾向性があるっていうのはこれはね、それを調べればね、みんな納得いくと思うんですが、次、さらに宗教に対してですね、否定的なもう一つの階層がありますね。それは軍人ですね。軍人の宗教的態度に対する態度はっていうと、先ほども言いましたけども、要するに官僚もそうだし農民もそうなんだが、この3つのタイプの人はね、その合理的なあるいは倫理的な宗教っていうのは、そんなものはどうでもいいや、あんまりそういうものに対してですね、拒否反応ですね。軍人の宗教に対する態度はね、まあ懐疑的か無関心か、あるいは軽蔑、まあ、軽蔑っていうんじゃなくて、もう要するに拒否なんですね。宗教的にはそういう関心がない。で、なぜないか。 いうことなんですが、これもやっぱり社会学的に説明できるんですね。いや、説明私はするんですが、その説明はですね、私は納得いったから、きっと皆さんも納得するんじゃないかなと思うんですが、その官僚とか軍人とかいうのは、これはですね、特権階級なんですよ。特権階級という意味ですね。権力的、政治的、あるいは経済的な、そういうそのものにおいて、他の人よりもこう上の立場、恵まれている立場、そういう財産であるとか、そういうものを思考してですね、それを使う立場になるんですね。で、特権階級です。で、この特権階級の人はですね、他の人よりも恵まれてるから、自分はですね、こう、上の立場ですね。だから、その特権階級において、その不足であるとか、その困難であるとか、苦しいとかっていうことはないんですね。彼は満ち足りてる。彼は満足してるんですよ。ところが、特権階級じゃない人、仮想階級とかってこう言いますが、一応社会学では非特権階級ですね。特権じゃない人、この特権階級じゃない人はっていうとですね、その経済的にもあるいはそういう政治的な保護という面でも全くそういうものがありませんから、生活が貧しい、生活が苦しい、そういう状況に置かれてるんですね。あるいは他の人に比べてですね、その生活状況が、まあ、不幸とは言わなくても、まあ他の人に比べたら下だってことですね。非特権階級はいつもね、生活に困っている、苦しんでいる、こういう人ですね。こっちは満ち足りている、こういう区別ができますね。で、問題は苦しい、困っている、こういう人たちの願望は、なんとかこの苦しさから助けてほしい、救済してほしいという願望があるんですね。だからこういう人たちの願望はね、救済願望ですね。救ってほしい、この立場から救い上げてほしい、助け出してほしい、救済宗教という、ね、救いの宗教というのがありますが、救いの宗教がまず入っていくところがここなんですね。貧しい人々、非特権階級の人々に入っていく。で、そこで受け入れられる。なぜかって経済的、物質的、さらにそれは内面的にもそうなんだけども、そういう苦しさ、そういう困っているところから助け出してくれる、そういう宗教。これに取り付かないわけもないですね。そういうこともある。ところが、この軍人であるとか官僚であるとかいう人は、苦しんでいない、困っていない。だから、救いを求める必要はないんだね。だから、救済願望はないんですね。そういうものは我々とは無関係だということですね。救済と無関係、無関係だったらそういう宗教も無関係だ、救済に無関係、無関心だということですね。さらにもう一つあるんですが、人間はこれ人間の経験的な態度から我々もそう言われていればそうなんですが、その他の人に比べてですね、こう優れていると、優れているというか、例えばね、その頭がいいであるとか、その体力が、かけっこが速いであるとか、そういうものを持っていると、金持ちであるとか、単にそれを持っているだけでは満足しないんですね。まあ、贅沢とは言いませんが、どういうふうに人間行動するかというと、私はそれを持つにふさわしい人間であって、持つに私がそれを持ったのには原因がある。他の人が頭が悪くて病気ばっかりしてて貧しいのにはそれなりの原因がある、こう思いたがるんですよ。で、この思いたがること、これを社会学的にね、正当性ということですね。 そのものを持ってるんじゃなくて、私にはそのこれを持っているその理由があるんだよと、私は持つ資格があるんだよと、こういうふうに言いたくなる、そういうふうに行動をする、これをですね、その人の正当性関心、持ってる人は持たない人に比べて単にそれをその持っていることをですね、確固としての理由づけが欲しいと、こう言ったんですね。ちょっと難しいかもしれませんが、その特権階級はその正当性というものに関心がある。そしてこの非特権、すなわち持ってない人と区別をしたい、距離を置きたいと思うんですね。そこにね、身分というのはこう生まれますが、我々の身分はあいつと違う、単にこの程度の差じゃなくても、これはこう乗り越えられない壁があるんだ。人種が違うというふうには言うかもしれませんが、人が違うんだ。身分が生まれます。貴族というのが生まれます。もう交流ができない。我々は違う、人種はこの別次元の人間だ。なぜかと、我々にはそれを持つ、そういう正当性、正当性ですかね、そういう資格なね、彼らと違うものがあるんだと、こういうふうに思いたくなる。で、まあ実際そういうふうになってきたということですね。それでもし特権階級が宗教に求める何かといったら、宗教によって我々がそうなっている現在のこの幸福なり満足なり優れているなり権力なりを、これを正当化してほしい、こう思うんですね。だから特権階級は宗教に求めるものは救済じゃなくて正当性を支えるということ。現在のやってることを、軍人なり支配者がね、やってること、それを正当付けしろ。すなわちそれが神の御旨なんだ、それは神のおぼし召しなんだ、神の命令なんだっていうふうに言ってくれということですね。それが正当性という。で、このことは二回来たらそのことがやってる真理論、前にも少し述べましたけども、真理論に関わってくるんですよ。すなわちこういう特権階級が神に求めるもの、宗教に求めるものですね、現在我々は幸福だと思っている、満足している、その幸福というものを理由付けしてほしい、宗教的に理論付けしてほしい、あるいは体制付けしてほしい、そのことについてファンクル・シゲ・キルガーさんに体制をこう教育してほしい、幸福の真理論ですね、これね。真理論っていうのはですね、それは神の定めだ、神がそのように授かったというですね。これに対して困っている人、貧しい人、この苦難はなぜ神が私に与えたものか、そのことを教えてくれ、これですね。これは苦難の真理論です。それもやっぱり神の定めだけども、じゃあさ、神の定めはどういう意味があるんだってことですね。あるいは神という言葉がまだ出てこないのには、なんで天は宇宙はこうはそのようにするかということですね。で、この2つに分かります。そして宗教的にはですね、まさにこっちがなんですね、幸福の真理論というのはですね、支配者の正当性なんです。で、こちらはですね、これもやっぱり社会学の非常に重要な、これマックス・ウェーバーの功績であるんですけども、マックス・ウェーバーはですね、もちろん宗教社会学の柱にありますが、もう一個の柱は、支配の社会学です。これは非常に難しいですけども、非常に重要 宗教社会面の次に何がね、公認したいかといったら、支配の社会学を通して、それぐらい重要なんですが、この支配の社会学の根本はですね、まさに正当性なんですよ。もう宗教的な言葉で言うと幸福の真理ですね。すなわちですね、上に立った者が他の人間に命令をする、あるいは権力でもって強制をするということですね。何故にそれが可能か。何故にそれをですね、人は認めるか。人は必ず正当性を要求する。何故にお前は我々まで関与ってそういう権利があるんだということですね。その時に、我々にはこういう権利があるからお前たちを支配してるんだっていう。このようにね、3つしかない。これはマックス・ウェーバーの発見ですね。これはマックス・ウェーバーの不滅の功績なんですが、よくよく社会を見て、でそれをぐっと区別してみた。それは支配のね、3つの正当性による根拠づけがあってですね、すべてはこの3つのバリエーション、組み合わせだった。第1は、それは昔からそう続いてるんだから、だからやってるんだよ。伝統的正当性、伝統的支配。これはなかなか強烈なんですよ。昔から合ってるんだからやってるんで何が悪いんだ。これに反応する人はなかなかいないね。伝統的支配ですね。そして第2はですね、これは宗教的にもできたけども、カリスマ的支配ですね。ヒトラーが支配したちの支配の根拠はカリスマです。彼は神のような存在ですね。カリスマ的人物というのは、まあ、神と同列と考えても構わないですね。はぁはぁ、彼の言うことなら何でも従います。こういうタイプです。そしてこれはやっと近代になって生まれたのが合法的支配です。なんでやってるんだって、法律でそう決めて、そう決まってからやってるんだよ、なんだよ。こういうことで、合法的支配は、官僚的支配と言っても構わない。その合法的な支配が可能なのは官僚がいる。官僚なくして、合法的支配は成り立ちます。ですから、これは官僚支配と言っても構わない。すなわち、支配をするものが、その正当性の根拠を求めるのはこの3つしかないんですね。ただし、これは純粋型でありますから、もう時間ですよね。純粋型でありますから、実際に現れるのは、これが組み合わさったものです。これが、これだけっていう支配はね、めったに現れない。ということで、時間になりましたので、ということで、ちょっと話が途切れちゃってね。要するに、真理論の一方は支配の社会、もう一方は苦難の真理論であって、これは前に言われましたようにね、その人間論であるとか、それから予定論であるとか、カルマね、因果応報とかのが、こっちから発達しました。じゃあ、時間によって今日はこれで終わります。